説教皆が一つとなるため、城本牧師。
また彼らのためだけでなく、彼らのつまり弟子たちの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。イエス様が祈られた祈りの、まあ、詳しく今見てるんですけれども、その最後のところにこう規定かかっておりますけれども、最後に弟子たちだけのためではなくて、弟子たちの言葉を聞いてこの信じる者たちのために、お祈りするということをイエス様はなさったということであります。弟子たちの言葉を聞いてイエス・キリストを信じる人々のために、まあ、すなわち、まあ、その後の教会のために、教会に生きる信者たちのために、まあ、祈ったということであります。このところの聖書箇所をかつての口語訳聖書はどういうふうに訳していたかといいますと、彼らの言葉を聞いて信じている人々のためにもお願いいたしますと訳されていました。信じている人々のためにもお願いしますと、そういうふうに訳されていました。これに対して今我々が読んでおりますこの新共同訳の聖書はですね、このところを私を信じる人々のためにもお願いしますと訳しています。どこが一体違うんだということなんですけれども、これはですね、この新共同訳の方は信じる人々というふうに訳しておりまして、口語訳はこの信じている人々というふうに訳してたっていう、まあこれだけの違いなんですけれども、意味的にどういうふうに違うかといいますと、口語訳聖書の方、かつての聖書はですね、今信じている人たちのためにと、弟子たち、そして今信じている人たちのために、で新共同訳はですね、これをもう少し、もちろん今信じている人たちのためにもということも含まれているんですけれども、弟子たち、この新共同訳は私を信じる人々のためにもというふうに訳しているとはどういうことかといいますと、今まだ信じていないがこれから信じるであろう信じる人々のためにも、将来キリスト者、将来のですね、これから信じる人たちをも含めた意味で信じる人々というふうに訳しているということなんですね。ですから今信じている人たちっていうのは当然いるわけですけども、その人たちだけではなくてこれから信じるであろうというそういう人たちも含めて信じる人たちというふうに訳したということでありますね。まあ、この新共同訳聖書はそういう意味では大変この、まあ、伝道的な意味が込められている。まだ信じていなくてもこれから信じる人々のためにもイエス様は祈ったんだという、そういうニュアンスを出したい訳なんですよね。そういうふうに、言えると思います。このヨハネ福音書 の少し前の10章というところにイエス様は私は良い羊飼いであるという言葉を、その比喩を語った時にですね、その中でこういう言葉も語っております。私にはこの囲いに入っていない、まだ入っていない他の羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊も私の声を聞き分ける。こうして羊は一人の羊飼いに導かれ一つの群れになる。まあこのことにこうしているんじゃないか。私にはまだイスラエルというですね、そういう人たちだけではなくてまだ囲いに入っていないたくさんの人たちがいる。その羊たちをも私は導くというふうにイエス様は言われた。ですからこの群れはですね、これからどんどんと大きくなっていくんだ。イスラエルのその最初のところにはイエスの弟子たち12人しかいなかったわけでしょう。でそこにまあ まあ、ついて一緒についてきたたくさん何人かの人たちがいたと思いますけれども、しかし今今日ですね、イエス様の弟子たちは全世界に広がっているわけであります。そういう人たちをも、つまり我々の今生きている我、信じている我々、あるいはこれから信じる人たちも含めてですね、そういう人々たちのためにも実はイエス様は祈っていたんだということなんですね。このところを掴んでおきたいと思います。つまり、キリストはその世の終わりに至るまで私はあなた方と共にいるとイエス様が言われた。世の終わりまでですから、世のですね、時代時代のずっとそれを通じて、これからもこのその生きるであろう人々も含めて全世界のキリストを信じる群れをイエス様は導いているんだという、またそういうことを念頭において祈っていると、祈ったということです。それが彼らの言葉を聞いて私を信じる人々のためにもお願いしますというふうに父なる神にイエス様は祈ったんだな。もうこの時からすでにイエス様はそういう働きをしてたんだなということがわかります。キリストはキリストの弟子たちを捨てて孤児とはしないと弟子たちに向かって言われました。その言葉は弟子たちだけではなくて、その後に続くキリストの教会の群れにも打倒するということであります。これからそのキリストはもうこの今読んでいる、これはイエス様がまだ十字架につけられる前の、まあ、状況としてはですね、そういう前の祈りが大変詳しく出てるということなんですけれども、これから十字架の死に向かうというそういう中で、神の懐にいた神の独り子として自分が最も信頼できる神ご自身に教会のことを託す、そういう祈りをなさった。私たち一人一人もこのキリストの祈りの中で神の言葉を聞き、キリストを信じるようになってきたのだと言えると思うんですね。あ、自分がキリストを信じるようになったところの背後にはですね、やっぱりこのキリストの祈りがあったんだというふうに受け止めることですよね。そしたらば、あ、私もキリストによって祈られているものなんだということが分かると思います。そういうふうにこのところ我々は読む必要があると。あ、このキリストの祈り、父なる神にお願いしますといったこの祈りによって私たちもイエス様を、弟子たちの言葉を通してですね、弟子たちがに伝えられた神の言葉を通して信じることができるようになったんだということです。キリストはあのペテロのために、裏切ろうとするペテロのために、私はあなたの信仰がなくならないように祈った、だから立ち直った時にはあなたはですね、力づけて他の人を力づけてあげなさいとキリストは言われましたね。それと同じようにですね、私たちに対しても、私たちがの信仰がなくならないように私たちのためにキリストは祈ってくださっているんだと、ということです。ですから今求道中の方々もこのキリストの祈りの中にあるんだということであります。そういうふうに思えばですね、このところ読むならばですね、なんとそのありがたいことかというふうに思います。で、初代の教会っていうのはいろいろなこの困難に直面して、おりました。いや、私たちがこの地上に生きるということにはこの生きていくためのさまざまな苦難がに直面いたします。すでにキリストは弟子たちにそう言っておられた。あなた方はこの世では苦難があるというふうに言っておられました。ですからあの教会に来ればですね、あるいはこれイエス様を信じればですね、苦難がなくなるなんていう、簡単にですねなくなるなんていうことをですね、他の信仰宗教みんな言ってますよ。そう簡単なものではないっていうのが事実ですよね、現実ですよね。ですから、これを信仰すればもうあなたの悩みは全部解決しますなんていうのはですね、本当の現実になっていない幻想的な 言い方だと思います。イエス様はあなた方はこの世で苦難があると弟子たちに向かって言ってるんですよ。じゃあどこが違うのか、その苦難にどういうふうに我々は対処していったらいいんだろうか、その苦難をどういうふうにその受け止めて生きていったらいいのか、そのことをイエス様は弟子たちに語った。あのところではですね、私はすでに世に勝っている、このキリスト私と共に苦難を担っていくように、そういうふうに言われた。ですからこの初めの頃の教会っていうのは、その初めはそのユダヤ人たちから迫害されたんですよ。ユダヤ教徒からキリスト教徒はこの弟子たちは迫害された。で今度だんだんしばらくこう伝道していく中でですね、それは続いておりましたけれども、さらには今度ローマ帝国のもとにこのにあって、このローマ政府による迫害が1世紀終わり2世紀ずっと続いていったわけですよ。ですからそういう状況は、まあ、4世紀頃までですね、キリスト教が公認されるというところまでずっと続いておりました。しかしこの間にそのキリスト教というものはこの徐々になんですけれども、こう広がっていったんですよね。なぜかと言いますと、実はそこにキリストご自身の祈りがあったということは言うまでもないのですけれども、そのことは一体どういうことなんだろうか、キリストご自身が祈ってくださったということは一体どういうことなんだろうか、そのことを明確にしなきゃならないと思います。キリスト者たちはそのキリストの祈りによってこの生きていったんですけれども、具体的にはさまざまな苦難の中でキリストの生きた言葉を信じて生き抜いていった。苦難に直面するたびにキリストが語られた言葉を思い起こして、その言葉を信じて生きていった。先ほどの私はあなた方を捨てて孤児とはしないという、そういう言葉もですね、思い起こしたに違いない。ああ私たちは親のない子供ではないんだ、私たちをイエス様は捨ててしまうわけはないんだと、イエス様が共にいてくださるんだと、そういう言葉もあります。さらにこういう言葉もありますね。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。しもべは主人に勝りはしないと私が言った言葉を思い出しなさい。どういうことか。この世からいろいろな迫害を受けたときにですね、イエス様は弟子たちにこう言った。この世のいろいろな迫害を受けたときに、あなた方は自分が一番最初に、一番その最前線で受けているというふうに思うなと。最前線で苦難を受けているのはこの私なんだと、そういうふうに思いなさいと。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。しもべは主人に勝りはしないと私が言った言葉を思い出しなさい。迫害の第一線に、第一に直接に受けているのは弟子たちだけでは、弟子たちではなくてイエス・キリストご自身なのだ。そう言われたキリストの言葉を信じた弟子たちはですね、自分たちへの攻撃は、いわば迫害は直接的第一のものではなくて、もう第二の、もう直接の攻撃はもう弱められてですね、そして自分のところにちょっと防波堤があるみたいなものですよ。波がバーッと自分で直接来るというんじゃなくて、第一の防波堤のところでイエス様が受け止めてくださっていると。ですからそれによって防波堤ですから、波が弱まりますよ。波は来るんだけれども、その波はまあ弱まった形であなた方に来ているんだと、そういうふうにその苦難というものを受け止めるべきだとイエス様が教えてくださった。事実イエス様自身がその苦難を第一に受けていたんだということであります。そういうことによっても弟子たちはこの苦難に 耐えてくることができたんだというふうに思います。イエス・キリストは彼らのために、そして父なる神に祈ってくださっている。ああ、イエス様は私のために第一の迫害を受けてくださったし、私のために信頼、最も信頼できる父なる神に祈ってくださってもいる。まさにあなた方を孤児とはしないということを、まあ、そのことを本当にこのイエス様は私たちにその恵みをこの表しておられるという、まあ、そういうことを思いながら弟子たちはこの苦難に耐えてきたんだろうと思います。そしてさらにですね、このその祈りの内容というものを、それだけではなくてですね、具体的にここでイエス様が祈った祈りの言葉がここに記されているわけですね。それを3つほどですね、ここから、まあ、今日読んだところからですね、取り上げてみたいと思うんですね。まず第一にですね、この20節のところに、彼らのためではなく彼らの言葉によって私を信じる人々というふうに書いてるんですけれども、この彼らっていうのは、まあ、直接には弟子たちのことを指しておりますよ。ですから、この彼らの言葉っていうのはその弟子たちの言葉というふうに受け止めることができるんですけれども、つまり弟子たちの言葉を聞いてっていうことなんですけれども、しかしこのところのですね、ところ場所を調べてみますと、右のページの17章の14節にこう書いてあるんですね。私は彼らに御言葉を伝えましたが、世は彼らを憎みました。彼らの言葉っていうのは弟子たちが考え出した言葉ではないのです。弟子たちがいい加減に言ってる言葉ではないのです。この14節にありますように、このその言葉っていうのは、私は彼らに御言葉を伝えましたと書いています。実はこの御言葉を伝えました、ここには原文ではそのあなたの言葉というふうに書いてあります。つまりこの神の言葉という意味ですね。弟子たちがの言葉っていうのは、実はイエス様のから受けイエス様から与えられた言葉で、さらにもっとそれを正確に言うならば、イエス様が弟子たちに与えた言葉っていうのはあなたの言葉、あなたっていうのは神のことを指しているわけです。ここではですから神の言葉ということになります。弟子たちが語った言葉っていうのは、実は弟子たちの自身の言葉ではなくて、それはキリストの言葉でありから受けたものであり、それは神の言葉だということです。ですから神の言葉を聞いて信じる者たちというふうに、このところを理解していいわけであります。つまりその、キリストご自身はそのキリストの人格、それは神の言葉そのものであります。イエス様という人格は、あのこのヨハネ福音書の特徴的言葉という形で表現されてますよね。イエス様のことを言葉というふうに表してます。つまりイエス様自身の人格、あるいはキリストの言葉、それは神の言葉、それが実はつながってるわけですよ。表現は違うんですけれども、キリストご自身の人格、それは神の言葉である、神から来た言葉である、神のことを表している言葉である、弟子たちは、そして私たちはキリストの言葉を知ることができる。つまりキリストが語った言葉っていうだけではなくて、キリストご自身、まあ、キリストご自身の人格を通して行われた技もキリストの言葉なんですね。実際に語った、イエス様が語った三条の説教も、いろんなところで罪の許しの言葉も語った、それもキリストの言葉ですよ。いずれにしてもそれは、まあ、さらに言うならばそれは、まあ、聖書というふうに言ってもいいかもしれません。 苦難の中で聖書を読む、いろんな我々が生きている現実の中で具体的には聖書の言葉を読んでいく、それが我々ですよね。そしてその聖書の言葉を読んでいく中でキリストご自身に我々が出会っていく。キリストはこういう人間には考えられない、まさに人間の言葉ではない神の言葉を語っておられる、神の言葉をそこから聞くことができる。そのことによって私たちはキリストを信じ神を信じるということが私たちのうちに起こっていく。そういうふうにして私たちもキリストを信じるようになったんです。誰もキリストにですねちょっと握手してきたとかですね、そういう人はいないはずですよ。誰も聖書の言葉を通してそこにその言葉 がまさに生ける神の言葉だというふうにして我々はキリストに出会ってんじゃないですか。何か幻想のですね幻を見たとかっていうことじゃないですよ。聖書の言葉を通して私たちはキリストに出会って、そして神に出会うことができるということなんです。出会ったということです、それが実はキリストの祈りのこの、そして我々が苦難の中で毎週の礼拝に出席していく、その時必ずキリストは、神は私たちに語りかけて、そして励ましてくださり、そしてキリストの言葉に出会う。それがキリストの祈りの具体的な姿として、ですから神の言葉を我々は礼拝に来れば必ず毎週ですね、ここで何らかの形で神の言葉が語られてますよね。神の言葉が語られない時はないですよ。まあ、そのうまく喋れるかどうかっていうのはあるかもしれませんね。ですけどそういうことは とは別にですね、神の言葉がここで読まれて語られている。そのことを通して私たちはキリストの言葉に出会い、あるいはキリストご自身に出会う。それによって私たちはいつも新しく生きることができる。なぜなら人間の言葉ではなくて、それは神の我々を生かす、罪あるものをの罪を許して生かしていく言葉、打ちひしがられたものに新しい命を与えることのできる言葉、それを語り得るのはキリストご自身であり神ご自身だからですよ。ですからキリストは、イエスキリストは無償で、ただで、すべての人々を神の子として生まれさせ、罪に縛られた人々に自由を、この世の悪に汚れた人々を聖なるものとするためにこの世に来られた。そしてその働きをなさった。このヨハネ福音書の初めの方にこういう言葉があります。言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この、人々は血によってではなく、この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。この世の迫害の中で惨めな生活や、あるいは困難な状況の中にあった人々、それが弟子たちだったと思うんです。しかし自分たちは決してその状況の奴隷ではない。キリストによって神の子としての資格を、神の子としての権威を与えられているんだ。私たちは孤児ではないんだと、状況の奴隷ではないんだと、私たちはキリストによって神の子供たちなんだということを信じてきた人たち、それが弟子たち、初代教会の人たち、教会の人たちだったわけです。そういうふうに信じてきた人たちの群れが教会です。キリストによってそういう恵みを与えられているんだ。まさにキリストとの強い関係がここにある。それによって私たちは神の子供たちとされるんだ。誰でも、学識ではない、人間の欲でもない、何か名誉を得たいとかそんなことでもない、血筋でもない、ただ神によって生まれる、 ことのできる、無償で生まれることのできる恵みをキリストは与えてくださったんだということを我々は信じたわけです。信じてきた。それが弟子たちだった、教会だった。そして私たちは困難な状況の中にあってもこの恵みは変わることがないんだというふうに信じてきた。で、先ほど言ったようにキリストはまず苦難を第一に受けているくださる方だ、私たちを孤児とはしない方だ、まさに私たちのために最も親しい力ある恵みの神に私たちのことを祈ってくださってるんだ、そういうことを信じてきたので苦難の中にあって耐えることができたんですよ。ですから一番目はこのところからは、20節のところからは、そういうふうにして神の言葉を、聖書の言葉、我々にとっては聖書の言葉ですけども、生ける神の言葉を彼らも聞いてきたんだな、それによって生きてきたということです。2番目、22節の方に目を向けてみたいと思うんですけども、あなたがくださった栄光を私は彼らに与えました。神がくださった栄光を私は、キリストは弟子たちにも与えましたとキリストは言ってるんですよ。私に与え、キリストに与えられた栄光を弟子たちにも私は与えましたとイエス様は言ってるわけですね。さまざまなこの世の、イエス様がこの世に来られてですね、この世界に生きてる人たちを見た。なんといろいろな苦しみを人間というのは持っているんだろうか。この世のさまざまな力の奴隷になっているんだろうか。名誉の奴隷もいれば、権力の奴隷もいれば、さまざまなこの世の力の奴隷の中に状態にある。そういう姿があるということをイエス様は見られた。一例を挙げますと、ザーカイを急いで降りてきなさい、今日あなたの家に泊まることにしていると、あの主税人ザーカイに対して言いました。そしてこう言われた、人の子は失われたものを探し出して救い出すために来たのである、この人もアブラハムの子なのだ、この人もアブラハムの子孫なのだ、このアブラハムの子孫であるザーカイがですね、みんなからもう見捨てられて、みんなから嫌われて、もう失われた羊のようになっていた、その一匹の羊をイエス様は見殺しにすることはできなかった。イエス様は何とか見たいと思ってたあのザーカイのそういう態度、まさにその下に来てザーカイに対して、ザーカイよ、今日私はあなたの家に泊まるか、今まで友達も誰もいないザーカイ、このザーカイに対してイエス様はこの深い憐れみを持ってですね、失われた人を救い出すために私は来たんだと言って、その実例を示されたんです。それだけではありません。キリストは大勢の群衆が、足の不自由な人、目の見えない人、体の不自由な人、口の聞けない人、その他多くの病人をイエス様のところに連れてきた。イエスの足元に横たえたので、イエスはこれらの人々を癒された。イスラエルの人々は神を賛美したと、マタイ伝15章29から31節に書いてあります。これがイエス様のなさった御業でした。そういうふうにして神の栄光を表されたと書いてあります。その力を弟子たちにもお与えになったと言ってるんですよ、イエス様はここで。私に与えられた栄光を彼ら弟子たちにも私は与えましたと言って、それはどういうことなのか。それはキリストの御業は今も終わることがなく、それは弟子たちである私たちに引き継がれているんだということです。キリストの御業を私たちはですね、継承していくものなんだということです。16世紀のフランスの外科医で、このアンブロワーズ・パレという人の名前を、私もここで話したと思うんですけど、聞いたことあると思うんです。 そのこの信仰者の外科医がですね、こういう言葉を残してますよね。医療関係者に語った言葉として言われてますね。時に癒すが、和めることはしばしばできる。だが病む人に慰めを与えることはいつでもできる。これが実は医療関係、お医者さんのようなですね、そういう医療関係の人たちがこの今でも聞くべき言葉として伝えられている。で、我々はそのお医者さんたちは優れた技術を持っておりますけど、それでもその時に癒すことができる、いつも完全に癒すっていうんじゃない、時に癒すことができる、和めることは、和らげることはですね、このしばしばできる。しかし病む人に慰めを与えることはいつでもできると言ってるんです。そしてこのことは私たちにも適用できる言葉ではないか。我々にも誰かを助けるために、何かをすることのためにしたくてもできないこともありますよね。お金がなくてできないとか、体力がなくてできない。しかしこの和めることはできる、しかしいつでもできることがある。慰めを与えることはいつでもできるんではないか。あなたにもできることではない、私にもできる。お金がなくても、ね、何が力がなくても、病院にお見舞いに行かないことができなくても、自分にできる、慰めるっていうことはできる。慰め、励ますっていうことは誰でもできることだですよね。できないことだけをしよう、できないことを一生懸命やろうと思わないで、できることをやりなさい。我々にはやっぱりそういう意味でイエス様のそのなさった御業、イエス様はこれ特別な力を与えられていましたし、弟子たちもできたかも、お医者さんもできるかもしれない。しかしお医者さんでない人はこの何か薬を与えてってことはできないと思う。しかしいつでもできる、慰めを与えるっていうことはできるはずだということです。そういう力を、そういう御業を我々はイエス様から弟子たちに与えられているわけでしょう。我々も弟子たちですよ。イエス様はそういう力を私たちに栄光を与え、それによっても神の栄光を現れるんだよ。足の悪い人が元気になって歩き出した、それだけが神の栄光ではないよ。人々に慰めを与えて励ますことも、和めることも、そこにも神の栄光を表されていくんだとキリストは言われたんですよ。我々はそういうこのキリストの御業の継承者となっていくということです。これはあなたがくださった栄光を私は彼らにも与えました、彼らに与えましたというイエス様は祈ってるわけですよ。さらにはこの栄光という言葉はイエス様が十字架につけられた時にもですね、十字架の問題の時にもこの栄光という言葉が出てくるんですよね。人の子が栄光を受ける時が来た、何が栄光なんだか思うかもしれない。十字架につけられて何が栄光なんだ、それは十字架の重荷を、苦難を背負っていく、そういう時に実は神の栄光が表されているんだということですよね。十字架につけられる時、そして私たちにはあのイエス様の十字架とは違うかもしれないけれども、一人一人に自分が負えるような、負っていかなきゃならないような十字架があると思いますよ。それを捨ててしまうんじゃなくて、それを負っていくところに神の栄光が表されていくんだとキリストは言っておられるんです。人の子が栄光を受ける時が来た、それは十字架だったわけです。十字架を負うということの中に、負わされた自分の十字架を負うということの中に、キリストと共にそれを負うときに、そこに神の栄光が表されていくんだと、このヨハネ福音書は栄光という言葉を使ってますよね。ですから我々が重荷を、十字架を負っていくという、そういうことも栄光としてね、与えられているということです。さらには復活の時にもこの 栄光という言葉が与えられている。神の栄光がそこに現れている。で、復活とはどういうことなのか。キリストはこう言われました。私が生きるのであなた方も生きることになる。私がよみがえって生きるのであなた方も生きることになる。絶望に、さまざまなこの世の苦しみに打ちひしがれて死んだようになっている我々、そういうところから我々を引き出してキリストの命に、復活の命に触れさせてくださる。そして私たちも死んだようになってたところから、もうやる気のない、もうそういうところから再び生きる力を与えられている、そういうふうになっていくところ、そこにも神の復活という栄光が表されていると思います。我々もそういうふうに生きるということが、そこに神の栄光が表されるということだ。十字架も復活もいずれもですね、そしてさまざまなイエス様の御業を継承していくということもですね、十字架も復活もいずれもですね、この地上の、それは地上の滅んでいくものではない、神から来た滅びることのない栄光、キリストの十字架によって罪を許され、キリストの復活の命に連なって生きる、そういうものを栄光というのです。これは人間が作り出したものじゃないんですよ。キリストご自身が私たちに示してくださったものなんです。だから滅びることがないものなんだ。まさに弟子たちはそのような恵みをこの与えられてですね、そしてこの世を超えた神の恵みの中を生きていった。まさに地上の人間が考え出したものではない、キリストが私たちに示してくださった恵み、それを受けて生きていくことができる。まさにあなたがくださった栄光を私は弟子たちにも我々みんなに与えたんだと、私は彼らに与えましたと言っています。最後に一つだけ、23節のところに、私が彼らのうちにおり、あなたが私のうちにおられるのは、彼らが完全に一つになるためであります。イエス・キリストがこの世に来られたのは、私たちに神を示すためであった。しかし、ただ示したのではない。神とキリストと私たち、この三者が一本の櫛で刺されるように一直線につながっている。そのような信仰の中で、信仰の関係に生きるものとなっていく。神、キリスト、そして私たち、この三者がですね、本当に完全に一つとなるように、そのことを祈っているんですよ。クリスチャンになったってすぐにそういうこの完全にならないでしょう。時間もかかりますし、いろんな修練も必要ですよね。しかし神、キリスト、我々というものが一本の櫛で突き刺さってですね、本当に一つとなって、信仰によって本当に私たちがキリストの弟子として、そして神の子供たちとしての生き方を、キリストの御業を本当に継承していって、そしていつもキリストの十字架の恵みによって罪を許されて、そしてキリストの復活の命によって新しい命として生かされていく、そういうことをキリストは祈ってくださったということなんですよ。なんと私は素晴らしいことじゃないかと思うんですよ。こういう恵みの中に私たちは召され、こういう恵みがキリストによって与えられているということだと思うんです。これは他のどこでも与えることはできませんよ。教会だけが、キリストだけが私たちに与えてくださっているものだということだと思います。私たちは神の恵みは主上ありますけれども、私たちはそういうふうにしてキリストとの関係において、罪を許され復活の命を与えられて、神の子供たちとしての生きる恵みを与えられていくように、そのようにしてですね、キリストは全ての人々の羊飼いとなっていく。世の終わりにはついには全世界が一つに集められることになる。我々だけではない。キリストの見てる世界はもっと広い。世の終わりまで、 これから生まれていく人たちも含めて、そういう支配者がキリストですよね。でなければ神とは言えないでしょう。まさに神であるから世の終わりまで私は世の、あなた方と共にいるということができたわけですよ。ですからそういうふうにしてキリストはただ一人の羊飼いとなり、私たちはその群れの羊の群れのようになる。私たちはそのような大きな幻が神のキリストの言葉としてここに与えられている。神はついにこの乱れた世界を、世をご自分の手に引き戻されて、この世界は実は神によって作られた世界なのですよ。聖書によればそれを人間が勝手にみんな殺し合いをして、地球を痛めつけて、そしてもうめちゃくちゃにしているような神様から見るならばですね、そして最後にしかしながらそういう世界を本当に神様はご自分の手に引き戻されて、そして神の国が完成される時が来るんだと、そういう希望がここには示されている。私は彼、先ほどイザヤ書の言葉、私は彼らを聖なる山に導き、私の祈りの家の喜びに連なることを許す。ついに神はですね、この世界を神の国にしていく、そういう大きなですね、この目標を持っておられる。そのキリストの祈りに、その祈りの言葉、そのキリストの具体的にこの世に表された行動になった我々は、神の言葉を信じて今週もキリストの弟子としての歩みを歩んでいきたいと思うのであります。お祈りします。父なる御神様、私どもにはさまざまな課題があります。担うべき十字架もありますが、どうか主よ、今週1週間の歩み、あなたが共にいて一人一人を励まし、その良き技のために良き戦いをすることができますように、今週1週間のそれぞれの働きを守り祝してください。あなたが共にいて励ましてください。この祈り、イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。